皆さんこんにちは、ウィーカミこと坂本慎太郎です。
皆さんこんにちは、馬渕真理子です。
リスナーの皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。番組アシスタントの新井沙織です。この時間はしゃべくりカブカブをお送りします。さあ、ちょっと今日は東京、気温が高いんですよ ね、 そうですね。もう20度近くあった、20度超えていたということで、
コート迷っちゃいます ね。
今日はもう薄いコーディガンで私は来たんですけれども、ちょっとね、まあ、暖冬って言われてたこともあり、気温が高めの日もあるんですけど、でも寒い日もあって、
夕方以降ね、ちょっと寒いしね、
すごく寒いし、もうちょっと株価も行ったり来たり、上下上下、気温も上下上下して、ちょっとね、いろいろと振り回されて、風邪気味みたいな方も多いんじゃないでしょうかね。ちょっといろいろと気をつけながら、生活したいなと。もうでもどうしようもないんです、株価も本当に、
まあ、そうね、新井さんが上がれてたら分かんねえから、はい、まあ、とりあえず S q 終わるまで待っとこうっていう話を後からしようかな。
まあ、あんまり動き回らずにね、ゆっくり過ごすのもいいかなという ね、株価も気温もという感じですけれども、ね、はい。でですね、先週、うまみコーラさんにお送りいただいたうまみコーラね、缶のうまみコーラ、そしてこう新商品ですね、ボトルに入っているジンジャージンジャーコーラ、
そうそう、はい、でこれは飲もうと言ってたんだよね、は
い、来週今週馬渕さんと一緒にいただきましょうという、
はい、で冷蔵庫入れとるの冷やして、
はい、先週からね、
もうそしたら翌日に俺出るじゃんラジオ日経、はいはい、出て、でそこでまあ、ちょっと八木ちゃんさ、コーラもらったら飲みたい、おめっちゃ飲みたいっつって、で八木さんとみんなでコーラを飲んで美味しいねっつってたんですよ、はい、でそれで俺が減らしちゃったから追加して4本こう冷蔵庫入れといた、
箱でたくさんいただきました。
そうするとさ、俺とさ八木さんとさ、はい、山口さん1本ずつでしょ、であとはスタッフの子にちょっと飲めばいいじゃんで4本入れといたんで、こうちょうどね、端っこの方に、はい、で、まあ、今日ちょっとみんなでね、あれ飲もうと、冷えたやつを飲もうと、してガチャッと開けたらなんかスカスカしてるのよでなんか知んないけどなくなっていてで、あ、これこんなとこに4本も入れんなっちゅうことで、もともとあった箱に戻したのかなと思って、はい、箱ガチャッと思って見ても、
減
ってるんじゃねえかとなってしまいまして、誰が飲んだんすかっていうね、これね、結構ねよくある話だと思うんですよ。あの大学の寮とかさ、大学とかどっかここ
で寮
とか、会社の寮、共同冷蔵庫とかさ、あとはシェアハウスも同じような人いると思うんだよ、うんうん、であとはなんだろうね、まあ、よく家の中でも多分いるよね、
プリンガーとか、
うん、そうで、まあ、よくね、あの俺のもん的な人がいるのかなと思ったんですけど、うん、なぜかないんだよね。
ないですね。なくなって
ます。なぜかなって、冷えたうまみコーラが飲めん状況になってしまって、なんてなんだろうなって、これが、マジわかんなくて。
放送前、坂本さんが探し回ってて。
一生懸命探してくれて、あっち行ったよ、こっち行ったよ、
はい。そう、僕、それで、まあ、こういう話をさ、まあ、するのもあれだから、はい、だから名乗り出てくれるべきじゃ、飲んだ人がさ。で、だからちょっとわざと、まあ、こういう性格がでかい声で、おい、誰だ、これ飲んだ人っていう話をめっちゃ、したんです、はいはい、でも
響き渡ってました。
そして、はい、もしね、名乗り出てくれたらいいのにっていう話をしたんですけど、うん、誰も名乗り出てこなくてですね、
はい、
でまあ、これどうしようかなって話なんですけど、うん、まあ、これちょっと締めなきゃいけない、落とさなきゃいけない、締めなきゃいけないで、もう回収しなきゃいけない時間になってるんだけど、
はい、どなたかを味わっている、
まあ、そう、ただね、まだね、山田社長は一ケース送っている方はぬるいけどあるし、まだ残りあるんですよ、はい、で飲みたいっすっていう人がいたらあげるから言ってください、とりあえずビーコミーか、まあ、ディレクターまでね、言っていただければ、
しゃべくりかぶかぶ関係者にね、
そう、関係者に、はい、配りたいんで、はい、でもし飲んじゃった人が多分このオンエア聞いてるはずなんですよ、うん、
はい、
でその方はコラとかそういうんじゃなくて、うん、お願いだから、うん、言ってから飲んでねということと、うん、もう飲んじゃったんで、うまみコーラの山田社長に感想をですね、うん、送っていただければそれでいいかなと思います。
素晴らしい、はい、はい、そうですね、はい、つぶやいてください、ご自身の SNS でね、
で、DM でこうつぶやいて、うん、で山田社長に感想ね、うまかった、まずかった、まずかったはないと思うけど、うまかったと言っていただいて、で僕はこっそり山田さんね、山田さん、これ誰から DM 来たんですか聞こうかなと思ってますという
、ね、はい、ということで、まあ、冷蔵庫からなくなってしまうくらい人気、うん、注目度の高いうまみコーラでして、ね、この缶のうまみコーラ取扱店舗がどんどん増えているようで、うん、私も近くのお店で見かけました。嬉しいです、ね、嬉しいです、ね、なんかちょっと一人でワクワクしてしまいました。
めっちゃ今日楽しみにしたんだけどね、うん、わざわざ服もうまみコーラ色にしてきてみ
ました。
そうそう、
ね、はい、ということでね、この番組関係者はもう大好きなうまみコーラ、はい、ラジオ日経にも 徐々に広がり始めているということね、うんうん、
スタッフもすごいテンションが上がっている、
はい、
そ
う
そ
う
そ
うということで私社長ありがとうございました。
なんててテンション上がる俺もやばいなと思うんですけど、うん、
でも愛されてる証拠ですからね、美味しいということですから、はい、ということで ありがたく今日放送中ねみんなでいただきたいと思います。さあではですねこの後もねこの生姜効果スパイス効果でポカポカと参りましょう、うん、はい、さてこの番組はラジオでの放送に加えて YouTube ライブでも同時配信をしています。ラジオ日経のしゃべくりカブカブの番組サイトからご覧いただけますのでぜひアクセスしてみてください。また坂本さんや馬淵さんへのご質問やメッセージなど皆さんからの YouTube へのコメントもお待ちしています。しゃべくりカブカブ番組 YouTube チャンネルへの登録も合わせてよろしくお願いします。それでは番組を進めていきましょう。この番組は岡三証券の提供ファンディーノの制作協力でお送りします。ここからは坂本さん、馬淵さんのお二人に足元の相場環境と今後の展望について伺っていきたいと思います。今日の東京株式市場では日経平均株価は大幅に反落して引けました。昨日大幅高だった反動もあり今日は朝から売りが先行。国内では明日メジャー S 級、アメリカでは雇用統計を控えていることもあり模様眺めの姿勢が強まりました。日経平均は 33,500 円近辺に戻り待ちの売りが控えているとの声もありボラティリティの高い展開が続いていますが、さあちょっとドキドキする展開続いているんですけれども背景なども含めてお話しいただきます。うん、
はい、はい、大橋さん、はい、はい、先週は、はい、あれでしたけどお休みでしたけど、はい、はい、せっかく、まあ、ちょうど指標が出る時期なんで、うん、いろいろ、ね、はい、まあ、この状況を、ね、お知らせいただけたらなと思うんですけど、は
い、まあ、ボラティリティ高いですよね、はい、アメリカも、ね、
そうですね、だ米国も高いし日本も高いしということで、まあ、季節的なもんなのかな、
うん、そうですよ ね、年末のなんか風物詩みたいな感じですよね、
う
ん、
そうそう、ポジション解消してじゃああとはっていう、うん、10日ぐらいから休み始めんじゃねえ、うん、みたいなイメージはありますけどね、
そういう大きな感じはしますけどね、はい、
うん、でずるずるこれが続いちゃうことって、まあ、去年はそうでしたけど
最後ね、うん、日銀のね動きもあったりとか、本当去年は大変でした。
あとはもうなんか金利がめっちゃ上がるぞみたいなのがあったんですけど、うん、まあでも大体その見えてきてるからね、それを打ち崩してぶち下げていくようなものは僕はないかなと思ってるんですけど、はい、マクロ指標の方確認していきたいと思います。はい、
ISM の非製造業の、まあ、結果は出ていて、これまあ50をずっと上回っていて今回も結果良かったよってい う、 こう内容になっています。で、明日が雇用統計なんですけど、それのまあ前哨戦と言われている ADP の、まあ、民間雇用者数なんですが、これはちょっと悪かったんですよね。市場予想が12万で結果が10万人だったんで、なんか これまで悪い指標が出たら、うん、ああもう利上げやめてくれるし利下げかっていうのはすごい皆さんワクワクして株高になるんだけど、ちょっと今は逆に悪い指標が出るとあれアメリカ経済悪いのかなみたいな、うん、本当都合がよろしいというか、うん、解釈が本当に時々によって変わるなという印象はありますけれども、うん、まあ、坂本さんが今おっしゃっていただいた通り、まあ、日々の値動きは確かにボラティリティ高いので、うん、どっちなんだろうとか、またリセッションが行くのか、あるいは、軟着陸するのかってすごく皆さん揺れてると思うんですけど、うん、方向性としてはもう一旦利上げがピークアウトして利下げっていう方向だし、為替なんかまさにそれを表してますよね、
はい、そうですね、まあ、ついにこの147円のところスポット抜けて円高にというところなんですけど、ね、
はい、
これ米国債なんですけど、
すごい、まあ、
これってもう 1% が下がってるということは、もうだって4回利上げ織り込んじゃったってことじゃないですか、と考えるとこれ以上利下げね、これ以上利下げをしていくんであればやっぱ相当景気悪いよねと思わなきゃいけないわけじゃないですか。でもそれをなんかそうだねと思わせるような指標って出てないわけじゃないですか、ね、何をやっとるんですかっていうところだと僕は思うんですけどね。だからまあこのままね、まあ、日本株を中心に見ると、まあ、これで日本株が下に突っ込んでいった場合はですね、どうなるんだろうっていうのは結構疑問ですよね。 また3万円台まで突っ込んじゃうとかいうことがあるのかっていうのは意外とまあ様子見なんですけど、まあでも業績確認してここまでね、まあそんなに弱気な指標がない中で、まあ、先行きもそんなもうダメだよって悲観しなきゃいけない相場でもないん て現状ではね、うん、だから先を見で下げてるんであれば、まあ、どこから現実見るっていうパターンになるかなと思ってるんですけどね、うん、はい、
だから為替がこれ以上またぐっと円高になったときにシナリオが変更なりそうなんで、ここは見ないといけない
ですよ、ね、うん、そうですね、まあ、変更できるのかっていう話もありますし、
ね、
う
ん、でも135円ぐらいなんか、ね、130円ぐらいまではありそうな気がするんですけど ね、うん、ね、
まあ、米債と、ね、ドル円が連動しないのでいつ下がるかもう分からん状況になってますからね、うん、その辺は注視はしていきたいなと思ってますね、はい、
あとまあ日経新聞さんちょっと引用させてもらったんですけど、うん、24年末の、SP500 の見通しというものを各社が出てて、まあ、もちろんポジショントークなんじゃないかっていうのありますけど、まあ、でもとはいえ今 SP500 が4500水準であったとする場合、ドイツ銀行とかバンカメとかゴールドマンサックスなんか結構上方向5000ポイント以上っていうのを出してきているので、うん、
まあ、小さばな数字ですよね、うん、まあ、一応 10% ぐらいその業績伸びますっていう予定になってるから、ね、うん、だったらそのスライドっていうのはコンサバだなと思いますけど、う
ん、なので上方向で、まあ、いいのかなっていうところもあるので、はい、このあたりも、ね、参考にしてほしいなと思います、うん、
はい、では変わって日本の話題をお願いします、
はい、日本はそうですね、まあ、賃上げがいよいよ本格化するかどうかっていうところなんで、あ、ちょっとすいません1個間違った、うん、物価の 1% 押し上げか、だから日銀が、大規模金融緩和をそろそろ検証し始めてきたとか、あるいは 2% の賃金上昇を伴うものが確認できなくて、もしかしたら、うん、短期金利触るかもしれないみたいな、このあたりのところがちょっと今ね、為替にも動いてきて、先ほどね、
うん、
ちょうど岸田さんとも会見というか、面談されていたようなんで、ここはちょっと不透明感ある状況ですよね。なのでアメリカ、日本のこの、まあ、金利動向がどうなっていくのかっていうところは、うん、ちょっと株価にも影響ありそうだなというふうに思って見ていますと。あとは、アルミですね。坂本さんもおっしゃってましたね、以前からね。アルミのところの需要が今高まってきているっていうところ。
意外とね。
うん。やっぱ EV とかってこう、ちょっと軽い金属使うんですかね。そうそうそう。
はい。やっぱ軽いのを使うと、やっぱり燃費が良くなるっていうのはありますからね。うん、まあ、それ以外には、まあ、いろいろアルミの使い道っていうのは、はい、あるようですね。う
ん、これ、飲料用のアルミ缶の需要ということで、馬淵さんが以前紹介されていた坂田インクスとか、はいはい、そのあたりも関連してくるんですか、
うん、そう、坂田インクスさんはそうです。北米のみなので、うん、日本のこれは坂田インクスさんじゃないんですけど、ね、北米の9割は、うん、坂田インクスさんなんですよね、
う
ん、で
さらにアルミ缶の需要が高まったらまたそこもいい影響あるかもしれないですかね、
環境の意識からね、ペットボトルよりはっていうふうに言われているので、ね、まあ、EV に使われるプラスアルファアルミの需要はもしかしたら増えるんじゃないかってところで、うん、ちょっと今週同意づいてた企業ではありますよね、
はい、では続いて
あとそうですね、こちらも EV 関連なんですけども、うん、こちら坂本さんも以前おっしゃってたかな、アマダ、
はい、
はい、こちらも、
まあ、
そう、好調で業績が良くて配当がいいというところで、こちらも今週少し動いていたので、うん、やっぱり自動車関連のね、企業様はポチポチまだ決算発表されてますけど、いいなという状況ではありますね。
あとですね、今コメントで桜インターネットのお話ということで先週も触れましたけれども、
馬淵さんいない中でやっちゃって
そうなんです、馬淵さんのお話をですね、リスナーの方も待っていらしたので、はい、
やっぱ国策ってすごいですよね、かつでもこういうふうに動いてから皆さん気づくんですけど、やっぱこの株式投資のいいところって何ヶ月も前からこの動きってもうキャッチできてたっていうか、新聞ではもうちらほら出ていたし、ね、そろそろそういう方向に向かっていくんだよっていうのは少し皆さんよりも、うん、まあ、先取りできる、うん、これがまあ株式投資の面白さなんで、うん、そう、まさにそれが今回現れたなというか、国策になりますよ、うん、っていうふうな動きをキャッチしていたらビューンと伸びたっていうね、うん、まあね、ここすごい大事ですよね、
まあ、その出てから買うんじゃなくて前もって買うのがいいよね、
そう、前からでも出てたからね、その新聞とかでね、で決定した後にまだ一段行くんだっていうところが面白かった、
まあ、意外とね、グロス の、 その、まあ、状況も良くなってますからね、はい、だからその辺も意外といいのかなと思うし、あとはなんだろうな、
どこで利確すればいいの
でしょう、もうでもいいんじゃない、
あんなにあったし、まあ、まあいいと思うし、はい、あとはなんだろうな、あれだよね、 次のテーマなんだろうっていうのを探しとくことが大事ですよね、
う
ん
う
ん、
そうね。でもすごい価値のある動きですよね、これ。あの国産の、うん、日本産のクラウドを使いましょうっていうこともすごい価値がある動きだったのでいいなと思ってます、
うんうん、そうですね。僕はあるんだ、次のテーマなんだ、トコジラミ関連か。 あれ日本人はいつもものすごい過剰に反応すると思うんだよね、多分ね。だもうすでにね、買い込みましたみたいなグッズをとかで、うん、薬効かないんじゃないですかみたいなのとか、あれはなんかもっとニュースが出てきて日本で発生しましたとかたくさん出てくるとすごいことになりそうな気がするけど、ね、
マットレスとか全部買い替えるみたいな人が増えたらだいぶ売れます、
そこにも需要がね、
うん、捨ててるからね、意外とね、うん、ホテルとかやらないとさ、はい、もうどうしようもないじゃん、
お客さん来なくなりますもんね、
う
ん、
そうそうそう、
もうアースとかは反応してたんです
よね。だからその辺と、まあ、あとはそうね、うん、サニックスみたいな害虫駆除の会社は意外と反応してるから、うん、まあ、そこからまあ広がりそうな気がするよね、うん、
はい、早く収まってほしいとは思いますけれどもね、うん、その
あ
たりも。
いや、あのこれがあったかって冬でこの状況だったらあったかくなったらどうなるんですかっていうのは怖いよね、本当ね。
いや嫌だなと思いながらね、はい、ら見える虫ですからね、うん、一応ね、うん、はい、ね、ということでそのあたりも警戒しながら、まあ、でも辛いことではありますけれども、うん、コロナの時もそうでしたけれども、うん、株式投資の目線でいくとここに勝算があるかもしれないということで、ね、はい、そのあたりも考えながら生きていきたいなと思います、はい、では、このシナリオも最後触れておきますか。
あ、いいですよ、どうぞ、
はい、あ、本当ですか、
はい、
これ日経平均のシナリオもいつも出してるんですけど、うん、皆さんやっぱり何百円安何百円高するとすごい慌てちゃうので、うん、いつもこう出すようにしてるんですけど、はい、これまあ利益が今一株当たり利益が2200円ぐらいまで上がってきてるので日経平均の、それに12倍をかけると、まあ、下値が2万8000円ぐらいで、16倍かけると、8000円までいっちゃうので3万8000円ぐらいですよっていう、この幅の中で考えてたらいいなっていうところを毎回ねお伝えするようにしてます、
はい、
慌てちゃうので
これを見て気持ちを落ち着かせ てというところですね。ありがとうございました。ここまでは坂本さん、馬淵さんのお二人に足元の相場環境と今後の展望について伺いました。続いてはこちらのコーナーです。
坂本慎太郎のマーケットアカデミア。
このコーナーでは投資をぐっと有利に、株価指数 CFD の活用などを含めて投資のポイントについて坂本さんに教えていただきます。さあ、もうちょっとね、はい、まあ、一旦坂本さんのポジションで、うん、坂本さんのポジションといいますか、まあ、そのまま持ってたらいいんじゃないという、うん、ところがまあ大正解ではあるんですけど、
いや大正解じゃないでしょ。3万3500円とか突破してるのに、お前今3万2800円ぐらいやないかって僕は怒られる話でしょ。
まあ、でも一旦利益確定されてる方が多分多いと思いますので、
あ、そう、まあ、それしろとは言ってないからさ、はい、いやもう700円もトップから下がっちゃったじゃないかっていう人がいるかもしれない、
は
い、
でもそれは損した気分になりがちですけれども、そ
うだよ、だから3万1000円で買いましょうって言ってるんだからいいじゃんって言うけど、うん、はい、いやこれもトップから下がってんじゃないかっていう人が絶対いるよね。
欲張っちゃう、
そういう人はすいませんでしたって言っときゃいいのかなと思うんですけど、うん、はい、まあ、そんな感じで、まあ、日経平均はまあちょっと調整中なんですけど、うん、まあ、これってどうなんだろうね、みんな結構楽観してんじゃないの、うん、だって為替がこうなったとしてもそんなに、ね、動かなかったし、うん、まあ、実際S級抜けたら開けたらなんとかなるでしょうみたいな人が意外といるんじゃないかなと思ってるんですけど、まあ、今日はだからね、もうしょうがないよねみたいな、うん、ノーガードで打ってよみたいな明日以降見とけみたいな話かなと思うんですけど、うん、まあ、でも大きく売らなきゃいけない材料っていうのは今んとこないなと思うんですけどね、うん、まあ、年末に向けて来年このやばいなみたいなシナリオを宣伝して、うん、まあ、一旦下がるっていうことあると思うんですけど、まあ、これで終わってしまうってことはなくてじゃあなんか、ネガティブ材料ってあるんですか、いや大統領選がねとかいうシナリオを作るのか、いや中国が実はやばいよねみたいな話を作るのかっていうのもあるんですけど、なんかでっかいのが来る感じじゃないよね、なんかね、みんなのじゃあ恐怖って何なんですかっていうと、やっぱトコジラミ景気が悪いとかよりはトコジラミの方が怖えわみたいな感じじゃない、なんか株のあれ見てるといろいろ、これが多分あのワイドショーになった時にうわーってなるはずですけど、もっとね、だからまあ実際なんだろうな、まあ、ここはもうちょっと様子見てもいいんじゃないですか、だって下から1800円もまあ上がってるわけですから、3万1000円から見ればっていうことなんで、 まあそうですね、一応業績の評価も終わった頃なので、まあ、それで日米ともに増益だというのはまあ確認できてますから、まあ、だったらまあそんなに何だろうバタバタすることもないかなと思いますけどね、うん、でまあ、ただ個別銘柄は、ね、コメントいただいたけど資生堂とかってどこまで下がるんですかというとこれやばいよ ね、 だってこれさ半分になってもね8月7月ぐらいから、そうそう半分弱までなってて大丈夫かみたいな感じになって、これ
やっぱ中国ですねこれはね、
まあ中国もそうなんだけど、うん、あと利益が思ったより回復してないっていうのがあるよね、うん、だからまあ1兆ぐらいのまあ売り上げが資生堂って1年間であるんだけど、うん、これがだからまあ 10% ぐらいの利益だから1000億ぐらい儲かればまあいいねみたいなコロナ前のまあ流れであったんですけど、最高益は1138億円かな営業利益で、まあそんな感じなんですけど、あ意外とうん、なんか戻ってこないなと、まあ、一応ね四半期で100億ぐらいはこう積んでいるんですけどエンジンがかからんなというところで、まあ、収益が半分になれば株価も半分やろうというのが、まあ、あるので意外とその期待がついえた部分が、うん、こう現れてるなと思うんですけど、
コロナが明けてみんなメイクとかをもうどんどんし始めるから、うんうん、であのインバウンドもあるから一番いい銘柄になるのかななんて思ってました、う
ん、で、ね、でだからみんなが日本人とかも先行するブランドが変わってんのかな、
多分そうなんでしょうね。そ
う昨日ねうちのスタッフとねデパ地下というかデパコスを見に行ったんですよ、はい、見に行ったんですよだらだらと、で、どういうその視点で見てるって言ったら、うんうん、いやなんか店員さんの肌見て綺麗なとこ買うって言ってた。
正解、うん、確かに。
あだって毎日使うじゃん、うん、毎日使うから荒れてるんだったらさこう油が悪いんじゃねえかとか話になるじゃないですか。まあ、個体差という人は個体って言うとよくないけど、うん、人それぞれの肌質ってあると思うんだけど、でもやっぱりそれって分
かります、
分かりますじゃないですか、うん、で見るといや意外と日系メーカーいいんだよなみたいなところで、うん、あまあそうそうっていうのをね、僕はそういう視点で昨日見てきたんです。はい、
視点が本当に面白いですよね。
まあ、それで結局はシャネルで買うって意味がわからんよって話になるんだけどさ。
そうそうそう。見た目のコンパクト。
可愛いから。
そうそうそう。っていうむちゃくちゃなね、話だね。
今の話全然何だったの。まあでもね、やっぱ可愛いですから
ね。可愛いから、ね。そしたら面白い。いや、シャネルはだからいい素材使ってるかもしれない。
もちろん。
店員さんは綺麗な感じでしたけど。まあ、こう全部見るとさやっぱりさこう、まあ、こう違いが、
ね、
あ
のアイメイクが薄い人もいればね、うん、そうブラウンダウンつけないといけない、
なりたい肌の感じがこうハリ肌なのかマットでこう
そうそうそう
なんかいろいろ違いますよね、うん、向かいたい方
基本的に荒れてる人いるっしょっていう感じだしうん、うん、そうそうだからその辺もねなかなかなんかチェックしたら面白かったなっていうのはありましたね、はい、
私がなんかそういう自分がね見るのは、うん、まあそういう肌が綺麗な人でもみんな綺麗なんで基本的に、うん、なんかちょっと肌の元々のコンプレックスがありそう、うんそうな方が克服してるみたいな感じ の、うん、
の
なんとなくあれじゃないちょっとアトピーだったのかな、うん、みたいな方が克服してるみたいなのを見ると、うん、あいいんだって思っちゃいますね、
う
ん、
確かにな
ん
となく、うん、それを売りにしてるようなとこもありますからね、
まあ、ありますよね刺激が、
うん、肌に優しい、ね
はい、優しいとかね、
いやね資生堂ですねこれかなり心配してる人いますよね、うん、動きね、
う
ん、
どうやったら打開できるんでしょうか、ね、
やっぱ中国と
う
ん、資生堂を使った人ってどっか乗り換えたりしてんのかね逆に、
うん、
そこじゃない、
うん、やっぱ韓国コスメとかがいろいろ入ってきてますからね、人気高いですよね、まあ、
プチブラの方かそのプチブラでちょっと上のランクに行った韓国製品に行ってるのか、うん、っていうのもありますよね、うんなるほど。だから意外とそういうとこではもうなんか化粧品にお金をかけすぎない。まあ、かけすぎ、でもさ、ディオールとか超売れてるからさ、って話になるじゃないですか。そうそうそう。むちゃむちゃディオールだけ、ディオールとサンローランだけいつも並んでますね、みたいな感じじゃないですか。うん。なのでまあその辺もね、見ながらね。うん。制度大丈夫かなっていうのをチェックしていきたいですね、
は
い、
デパートのコスメコーナーもいろいろ見えてくるんですね、
うん
はい
はいはい、
であとですね、需給が気になっているような、うん、あのコメント入っていたんですが、うん、外国人の方はこの状況でも戻ってきてないのかみたいなお話でしたけども、
そうですね、まあ、一応現物は結構戻ってきている部分はあってやっぱり良かったですよ、まあ、あの業績よくは良くてちゃんとそこはキャッチアップしているので、まあ、まだまだ日本株の積み増しってのは行われているなとは思ったんで、うんまあ、その辺かなと思いますけどね、はい、
まあ、戻るときはまた戻ってきてくれる
ということで、ね、そうですね、はい、
不安材料は特にはないということなので、
ないですね、はい、はい、というのがまあベースに考えると、やっぱり まだね、ここで手出すのはちょっと早いかなと思うんですけど、うん、まあ、突っ込むところがあれば行きたいなと思いますけどね、はい、うん、まあ、あとはまあ年末崩れんのか、でもこのまま3万3000円ぐらいでまた持ち直してくれたらやっぱりグロースだよねって思いますね、うんうん、はい、はい、で来年の見通しもちょっとだけ予告で話、まあ、またね、年末に近づいたらやりますけど、まあ、来年もまあ、うん、良ければやっぱり1割ぐらいの伸びはあるだろう、ここから、うん、やっぱり業績が1割増っていうのが基本的な見方なんで、だからそこはまあ、うん、為替もまあ急激に130円割れるとかいうことはまあないと思うし、うん、まあ、米国のその利下げもまあ最速があってもやっぱり1年ぐらいだから、うん、となると年4回ぐらいでしょって思うので、多くてもね、うん、だからこの辺でもある程度もう利下げの織り込みが終わってしまったんじゃないかなと思ってるし、うん、だからまあもう少しそうですね、若干今荒れてる状況ですけど、まあでも毎日見てるとやっぱ荒れてる日もあるんですよ。だからまあ荒井さんが上がったり下がったりだみたいな話をね、まあしてたんだけど、
う
ん
う
ん、
私振り回されがちなので、
そうだね、
気持ちがね、はい、
うん、これは、EPS というと2300円みたいな感じが来年、
そうそうそう、伸びてますもんね、うん、だからそれだ2300円がもっといくかもよ、350円ぐらい、今2250円ぐらい
で、そうですね、
伸びてるから、うん、はい、だからまああと1割だとしたら400の世界
もあるか
もしれないし、2400ね、の世界もあるかもしれないし、いいですね、もうちょっといくかもしれないし、ね、っていうのを見てみたいですね、はい、うん、まあ、トヨタがそのまま調子いいっていうのも財前提だと思うし、ソフトバンクがこけないっていうのも財前提だと思うし、だからそこでブレちゃうんだけど、まあ、大筋はまあ大丈夫かなと僕は今のところ思ってます、はい、うん、
じゃあまあ3万1000円で持ってらっしゃる方は、はい、まあ、基本的にはそのまま持ったまま
で、いや持ってたいですね、これはね、うん、で、まあ、そうですね、新しい情報はまあそんな感じかな、はい、うん、
はい、ではまた何かね、うん、戦略で変更といいますか、変更あれば
ね、
ありました、はい、まあ、
ただフィアトでも今できないからね、うん、だから実際まあやっぱり3万1000円で買った日経金をガチをしてるしかないのかなと思いますけどね、うん、はい、
ただそのポジションがかなり心の支えになっている方もこの相場で多いんじゃないでしょうかね、うん、
だからそれを持ち代にしてもいいかなと思ったりもしますし、
はい、で、あれですよね、去年の年末にかなり株価下げましたけれども、うん、それが今年、まあ、一月先行してるんじゃないかみたいなお話でしたけれども、いつ落ち着きますか。
いや、もうちょっとかかる、
もうちょっとかかる、う
ん、まあ、うん、と思いますよ、はい、まあ、ただね、グロースは今日ちょっと一緒に経験一緒に調整したけど、まあまあ全然いい流れだと思ってますよ、まだね、
うん、はい、わかりました。ではあまり悲観的にならずに見ておきたいところ、うん、ということです。以上、坂本慎太郎のマーケットアカデミアでした。クリック株365を始めるなら岡さんオンライン。クリック株365は日経225やニューヨークダウ、ナスダック100などの株価指数や金、原油などの ETF を数千円の少額からほぼ24時間、祝日も取引できる金融商品です。この度、米国小型株価指数のラッセル2000や銀 ETF、プラチナ ETF の3商品が新たに上場しました。さらに注目が集まるクリック株365を岡さんオンラインで始めてみませんか？岡さんオンラインでは新たにクリック株365講座を開設されたお客様を対象に最大5万円のキャッシュバックを実施中です。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。岡さんオンラインは岡さん証券株式会社の事業部門の一つです。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者、関東財務局長、金商第53号、岡三証券株式会社。
馬淵麻里子の10分で教えて、ベンチャー社長。
このコーナーでは、これからの日本で活躍を期待される起業家、ベンチャー企業の社長に焦点を当てていきます。これからの成長企業のキーワードが分かれば、投資の視点としてもきっと役立つはずです。今日は株式投資型クラウドファンディング最大手のファンディーノで紹介しているベンチャー企業、カーステイ株式会社代表取締役 CEO 宮下幸喜さん に、お電話がつながっております。それではここからは馬渕さんよろしくお願いします。
はい、宮下さんよろしくお願いします。
あ、よろしくお願いします。
宮下さんは、20歳で公認会計士資格を取得されて大手監査法人にて、IPO 支援の業務に従事されていますいました。で現在はキャンピングカーのシェアリングと、車中泊のスポットを同時に予約できる一気通貫型のサービス、うん、カーステイを提供されていますが、サイバーエージェントキャピタルからは累計で 2.7 億円と2億円を超える資金調達とされているわけなんですが、宮下さんどんな事業を展開されていらっしゃるんでしょうか。
はい、私たちはですね日本でこう唯一の、ま、キャンピングカーに関する、ま、ベンチャー企業というのをやっておりまして、うん、で主にこうキャンピングカーをですね誰も借りたいときに借りれて、でオーナーさんも貸したいときに貸せるようなそういうこうシェアリングの事業というのをやっております。でまた自社でもですね工場を横浜に持っておりまして、まあ、キャンピングカーの製造だったりですとか仮装とかリノベーションメンテナンスというのも行っておりますので、うん、まあ、そういったこう一気通貫のこうキャンピングカーのソリューションというのを提供しているような、スタートアップ企業です。
宮下さんがおっしゃっているこのバンライフってどういうふうな概念なんですか。
はい、ありがとうございます。日本だとですねキャンピングカーってこう呼ばれるんですけれども、実はこの言葉和製英語でして、
うん、
そうなんですよ。海外だとこう RV って呼ばれまして、結構キャンパーバンとかバンって言われることが多いんですね。でこの、まあ、バンライフというのは、まあ、キャンピングカーのこうライフスタイルみたいなものをこう世界的にはバンライフというふうに、呼ばれておりまして、まあ、そういったこうライフスタイルというのがすごい今世界中でバンライフという形で、若者を中心にこう広まっているようなところがありまして、でこれがこうSNS を介してですね日本でもすごい昨今広まってきているというところで、うん、なのでまあ関西はキャンピングカーの事業なんですけれども、まあ、誰でもバンライフを体験できるサービスですよという形でご案内をさせていただいております。
意外とあれですよね、道の駅とかでもなんかそのまま宿泊しないでくださいとか言われたりとか、結構その宿泊する場所側に困ったりって結構しますもんね。
あ、おっしゃる通りですね。はい、本当に最近すごい人気になって一方で、まあ、そういうこうマナーの啓蒙などもちょっと追いついてないというような箇所もあったりするので、まあ、しっかりそのキャンプ場と同じように住み分けをしてですね、こうちょっと無料で車中泊できる施設っていうのはちょっとずつ今減ってきてしまっているので、まあ、ちょっと500円でも1000円でも払ってゴミが捨てれたりとか電気が使えたりとか、なんかそういう場所が、はい、求められているという感じかなと思います。はい、
ありがとうございます。これもともと創業ってどんな感じで始められたんでしょうか。経緯教えてください。
はい、ありがとうございます。私自身実はですねすごい車に詳しかったというわけでは全然なく、この事業の創業に至っておりまして、もともとはこう日本に来る訪日外国人向けのこうガイド団体を NPO として、2016年までやっておりました。でそういった公認会計士を本業にしながらこう日本に来る外国人のガイドというのをやっていく中でですね、なんてもっとこの都心部では結構ガイドとかしやすいんですけれども、結構海外のお客様こう地方に行きたいというふうになった時に、まあ、なかなかこう足だったりですとか泊まれる宿がないみたいないう課題をすごい実感をしましてですね、でせっかくこう日本全国素晴らしい地域だったり文化があるので、なんかもっと有機的に地方と世界をこうつなげるようなサービスってなんかこう作れないものかなというふうに思ってですね、でそれでこう、まあ、今のあるがままの地域の自然を活用する形でなんかこう滑らかにこう予約ができるようなこうサービスがというふうに思った時に、あ、これもしかしたらキャンピングカーとかキャンプとかこうもっと世界にこう発信できるといいんじゃないかというふうに思って、このカーステイというサービスを立ち上げました。
いや、すごいですね。すごく魅力的で、日本人でも海外の方じゃなくてもこういう旅ってすごく楽しそうだなというふうに思うんですけれども、現在の会員数はどのくらいなんでしょうか。
はい、ありがとうございます。そうですね、きっかけはそういったインバウンドから始まったんですけれども、まあ、調べるうちにですねどんどん日本でもこれニーズあるんじゃないかというふうになりまして、現在はですね約5万人弱くらいのユーザーさんに会員登録いただいておりといるというような状況です。
今はどうですか、そのインバウンドの方もご利用されているという感じですか。
そうですね、今年に入ってからはすごい海外のお客様からのお問い合わせも増えておりまして、うん、まあ、でも日本でキャンピングカーを借りるならカーステイという形で今対応という形にありがたいことになっており、長い方ですと3ヶ月くらい借りたりとかそういう方もいらっしゃったりします。はい、
今ねオーバーツーリズムでね本当に移動とか困ってますけど、こういうふうな使い方があるとすごいいいですよね。
そうですね、おっしゃる通り、あの、まあ、分散型の観光といいますか、まさにまあ、こう有名観光地に一極集中しないでですね、そういった形のこう旅をうまくあの促進できたらというふうに思ってます。
なんか政府の方向性ともすごくマッチしてるなというふうに思いますけれども、あの大企業ともかなり連携されていらっしゃいますね。
はい、ありがとうございます。そうですね、あの私どものキャンピングカーのこのシェアリングサービスというのが、まあ、個人でキャンピングカー持っているオーナー様ももちろんなんですけれども、こういったトヨタモビリティ東京様などキャンピングカーをこう実際にこう開発されてレンタルされていらっしゃるような事業会社様も我々のプラットフォームにオーナーとして掲載をいただいたりしておりましてですね、まあ、いわゆるそういうこう下運用みたいな形でうまくあのこう我々のシステムを使っていただいているような事例があります。はい、
その他地方創生とかあの自治体さんとも連携されてるんですね。
あ、はい、そうですね、先ほどのこの、まあ、分散型の観光というところを言い換えますと、まあ、そんなにその宿が多くない地域なんですけれども、うん、すごい魅力があるこうなんかお祭りとか春は桜が秋は紅葉が綺麗なところってこう、うん、なかな か, こうなんですか日中行く場所と泊まる宿って結構必ずしも一致しないことも多かったりされますので、まあ、そういう時にそのせっかく泊まる地域がやっぱり一番お金が消費者の方もあの観光消費という形でお金を落としますので、なんかせっかくお素通りされてしまわないように魅力ある地域にそのままこうどこでも泊まれるようなという文脈でですね、全国の自治体様とこう連携させていただきながらあの今事業を広めているというようなところです。
ですね、先ほどのご紹介のところで、まあ、資金調達のお話あったんですけれども、その中でサイバーエージェントキャピタルからの出資があったということで、その経緯を教えてください。
はい、ありがとうございます。私どもですね、冒頭申し上げた、まあ、唯一のキャンピングカーのスタートアップ企業というところでございまして、まあ、結構この一社で、こうキャンピングカー、ないしはバンライフのカルチャーだったり市場っていうのをすごいこう大きくしていこうというのを、頑張っているわけなんですけれども、まあ、やはりそこにはですね、こう強烈なこう、まあ、マーケティングのような、こう、施策だったりですとか、そういったものが非常に求められて、でおります。でそんな中でサイバーエージェントキャピタル様、非常にそのマーケティングの知見が、まあ、終わりのサイバーエージェント様を母体とされていらっしゃる VC なので、うん、そういうところアドバイスですとかそういうところをもっと活性がこう広まったら、まあ、何ですかね、こうキャンピングカーのカルチャーも市場もこうどんどん大きくなっていくので、まあ、そういうところが大きくなったら逆に、まあ、そのマーケットはサイバーエージェントもこう晴れるよねみたいな、なんかそういう形で活性にかけていただければこの市場を取れますよって形で、まあ、私どもはちょっとアピールさせていただいて、やっぱりマーケティングがしがいがあるよねというふうに、思っていただいて出資に至った形になります。
今シナジーもあるということと、またねこのバンライフってまだまだね私たちも知らない価値観ですけども、本当に素晴らしいなというふうに思いますけれども、今本当に株式市場でもですね、資産形成投資がすごく、まあ、ニーサーの追い風でブームなんですが、このキャンピングカー自体を投資資産というふうに考える方もいらっしゃるんですか？
はい、ありがとうございます。最近すごいキャンピングカー投資も人気になってきております。まあ、キャンピングカーっていう、こう、やっぱり、キャンプがすごい好きな人がキャンピングカーを持つっていうのは、やっぱりイメージが強いと思うんですけれども、最近はですね、運転も免許証持ってない方も、こう、キャンピングカーを実は買って、でも、自分は全く乗らずにですね、完全にその、もうレンタルカー会社さんとかに運用して、でそれでこう、節税対策だったりですとか、小利回りを、獲得するような形で結構人気になって、まあ、結構そういった問い合わせが また自身小児科検診というものがありまして、結構なんか期末に近づくとなんか節税困ってるんだよねみたいな、まあ、そういうお問い合わせもいただく中で、じゃあうまくちょっと弊社の方でもそういったキャンピングカー投資のスキームをちょっと今回作らせていただいて、お客様にご案内させていただいております。
公認会計士ならではのスキームということで、
ね、これってあれですか、事業投資みたいな感じで中古を買うと償却が短いじゃないですか、それで意外と節税みたいな感じにもできますかね？
はい、全く、はい、そのイメージで、間違っておりまして、はい。キャンピングカーって、もうほとんどが中古車両なんですね。はい。で、中古なんですけども、すごい、もう20万キロでも30万キロでも走る10年選手がいっぱいいるので、もう、合法的に、こう、綺麗な形で節税がましやすいというような側面はあります、ね。
人気がありそうですね。
坂本さんも、はい、やっぱり投資家として興味ありますか？この
投資家というか会社を、うん、やって節税の一つしてやる人はいるんだろうなとはちょっと話を聞いて思ったっていうだけです。はい、
あとは、まあ、キャンプ人気っていう切り口で、まあ、思ってたんですけれども、コロナ以降もこのキャンプも定着していて、かつこうインバウンドとか旅行者の方が使うっていうふうな、そういうイメージですか？
おっしゃる通りですね、はい、例えばちょっと今年の夏とか結構、うん、暑かったと思うんですけれども、はい、キャンピングカーの中ってこうエアコン切ったままですね冷房が使えるんですね。あ、すみません、エンジンを切ったままエアコンが使えるんですね。
バッテリーが入ってくるから。
あ、そういうことです、ね、はい。のでもう動く部屋、動くリビング、動くホテルみたいな感覚で、冬はエアコンも、夏はエアコンも切ってて、冬はヒーターもついてますので、ちょっとそういうこう本格的なアウトドアはちょっと苦手だけれども、うん、なんか自然を感じるような旅がしたよねって方が、まあ、結構増えてきて、でそれが、まあ、キャンピングカーの人気につながってるのかなというふうに思います。
いいですね。
結構そういうキャンプとかに慣れていない方でも過ごしやすいような内装になってるんですか？
はい、おっしゃる通りです。もう本当に先ほどこうバッテリーってキーワードがあったんですけれども、まあ、家の電気みたいにですね、本当にこう自由にいろいろエンジンを切ったまま後ろでこう例えば冷蔵庫を使えたりですとか、うん、まあ、エアコン使えたりとか、中には床暖房ついてるものもあったりとか、なんかそういう形で結構部屋に近いようなこうキャンピングカーっていうのが最近人気になっておりまして、まあ、私どもそういうのを動く不動産、可動産と呼んでたりすることも、はい、あるんですが、なのでそういったまあイメージでそんなにアウトドアじゃない方もご利用いただいておりますね。
リスナーの方からもね、はい、オルタナティブ投資としてキャンピングカーもありだなって、
そうそうそう、まあそうだよね、僕はまだ買ったことないですけど、ま
あ、そのうちもしかしたら、
ね、主流になってくるかもしれない ね、 ね。
で今御社なんですけれども、どういったメンバーで運営をされてるんでしょうか？
はい、ありがとうございます。弊社ですね、会社のミッションがステイユニアエニタイムっていう、誰もが好きな時に好きな場所で好きな人と過ごせる世界を作るっていうものを掲げているんですけれども、まあ、まさにですねそれをこう体現するような形で、基本的にはもうフルリモートワークで働いております。で中にはですね、このまあバンライフをやってる、まあ、バンライファーみたいなメンバーも結構おりまして、もう中には家を引き払って完全に車に住んでしまっているような女の子とか、なんかそういう、はい、ちょっと変わったこうノマディックな新しいその働き方にも挑戦しているような会社です。
では最後に今後の事業展開を教えてください。
はい、ありがとうございます。今後はですね、まあ、先ほどのキーワードですと、まあ、インバウンドっていうところで需要の構想室っていうのを生み出していきながら、今度はそちらのこうオーナー側も増やしていくために、キャンピングカー投資ですねというところをこうよりその促進していこうというふうに考えております。まあ、そうすることで、まあ、日本全国にあるキャンピングカーの台数っていうのをもっともっと増やしていきながら、まあ、誰もがこう乗りたいときにキャンピングカーに乗れて、貸したいときに貸せるような、なんかそういったことを、しっかりできるようなプラットフォームに成長させていきたいなというふうに考えているというところです。はい、
ありがとうございます。ちょっと最後にコメントで、1台いくらするんだろうということで、まあ、大体 の、 その価格帯幅が、ね、ありそうですけれども、どのあたりを取り扱っていらっしゃるんでしょうか？
はい、ありがとうございます。そうですね、大体中古ですと、300万円から、700万円くらいで、まあ、新車ですと700万円から高いと1200万くらいまでしましてですね、弊社でも日本で初めての EV のキャンピングカーとかも今回実は作らせていただいておりまして、はい、まあ、それだとこうそうですね、1200万くらいのクラスになります。
おお、いろいろと幅があってね、うん、こう選ぶ時も楽しそうですね。楽しみがいろいろとありそうです。ということで、宮下さん、素敵なお話をありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ここまでは馬淵麻里子の10分で教えてベンチャー社長でした。次回もお楽しみに。ここからは坂本さん、馬淵さんのお二人が株式投資の肝となる銘柄選別のポイントや注目セクターについて喋りまくるしゃべくり株株のコーナーです。さあ、直前のコーナーね、コメントで皆さん、はい、試す価値があるんじゃないかみたいな、そんなに高くないねなんていうコメントもね寄せられています。キャンピングカーね、もし坂本さんが買ったら
見せてください、ね、
連れてってください、
ね、まあ、トラックタイプかバスタイプはいいよね。でかいでかい
の、大きい、
ちょっと免許取りに行かないといけないですね。
あ、そうなんだ。
別の免許なん
で、バスはね、
私もう何年も前ですけれども、あの朝の経済番組テレビ の取材でキャンピングカー、高級キャンピングカーの、うんうん、まあ、需要の高まりっていうところに取材に行ったことがあるなと思い出しました、あのもう内装とかも豪華で、すごかった、はい、でした、すごかったですよ、はい、今ね、今日ご紹介した企業様は、まあ、中古がやはり、うん、あのメインということなので、まあ、資産運用の一つとしてもというお話でした、はい、さあそれではですね、坂本さん、馬淵さん、それぞれの注目セクターについて教えていただきます。
僕はもうグロ、今月はグロースやってみようって話をしたんで、はい、まあ、グロースを約束通り持ってきました。
ありがとうございます。では馬淵さんは。
はい、私は改革ができた地銀を持ってきました。
あ、改革ができた地銀ということで、地銀もやはり苦しいところと、きちんと改革ができているところとで、うん、はい、明暗分かれているというところでしょうか。はい、ありがとうございます。さあではですね、うまみコーラ開けてみましょうか、うん、少しお時間あります。
そういうこと時間の調整にうまみコーラを使うわけだ、
ね、いい、ちょっとね、あのプシュっていう音を放送中に、では順番にいきましょう。
爪大丈夫か、俺やろうか、大丈夫
行きました、ありがとうございます。聞こえた、聞こえましたでしょうか、はい、
俺同化してんだけど
ちょっと炭酸があるので私は炭酸を抜きながらいただきたいと思います。
あ、そう、書いてたコメントもね、炭酸はダメとか言って、うん、いやでもさ、炭酸平均飲んでるアナウンサーいるよ、某ヤギさんなんヤギさん常に炭酸なんて大丈夫なんすかって言うけど、あの全然とか言ってて、なんかどっかの穴が開いてんですかね。
でもうまみコーラ、私このなんて言うんでしょう、常温の状態初めて飲んだんですけど、美味しいですね。
いや、甘い、甘くて美味しいですね。
ね、です、健康的だからね、うまみコーラさんね。
いや、体に染み渡りますね、うん、はい、ということでありがとうございました、うん、はい、いやでも坂本さん先週ね、グロース行ってみようみたいな話で、私なんかすごく煽っちゃったんですけど、坂本さんのグロースですみたいな感じで、はい、やっとそのなんか、ね、
景気がいい感じだね、
はい、相場が回ってきましたみたいな、
ようやくだよね。
でもいろいろね、グロース買う時の話もあるんだけどさ、はい、これ TPBR のさ、グロ TPR のさ、割安のグロース買ったら大体儲かんでんだわっていう、話なんだけど、本当は高 PR イケイケの方が本当は儲かるんだけどね、なんかね、パターンとしてね、
はい、まあ、そんな中から今日はね、どんな銘柄を教えていただけるのか、坂本さん、馬淵さん、お二人の気になる注目銘柄はこの後の YouTube 限定配信で解説をいただきます。以上、しゃべくりカブカブでした。時刻は午後5時、16分を回っています。
しゃべくりカブカブ、
この番組は岡三証券の提供、ファンディーノの制作協力でお送りしました。株式、FX をはじめ、不動産、クラウドファンディングなど、投資商品はすべて元本が保証されるものではなく、リスクを伴うものです。投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。さて、今週もあっという間にお別れの時間が近づいてまいりました。この番組ではリスナーの皆さんからのご質問やコメントをお待ちしております。今日もたくさんのコメントありがとうございます、うん、同時視聴の方もね、 YouTube を見る限りですけれども、うん、たくさんいらっしゃいます、うん、嬉しいですね、うん、はい、まだお仕事中の方も多い中かとは思いますけれども、いつもお付き合いいただきましてありがとうございます。さあこの後はですね、まあ、坂本さんのグロース銘柄またちょっとね盛り上げちゃいますけど、
ね、全然ね、はい、あれですよ、ハードル上げないでください
でいつもね、なんかこういう煽りをして坂本さんにやめろよって言われちゃうんですけど、はい、まぶちさんからの銘柄も教えていただきます。そして、坂本さんのね、あの過去にご紹介いただい11月16日に紹介していた大阪ソーダもかなりね、
そうすごいね、
はい、好調ということで、 そのあたりも少しこの後伺えたらいいなと思います
、まあ、なんも
ないけど、ただもう本当に好調、チャートを見ると気分がいいという感じです。さて、しゃべくりカブカブ、ラジオの前の皆さんとはそろそろお別れのお時間です。また来週お耳にかかりましょう。この後は YouTube ライブでの延長配信です。引き続きお楽しみください。